君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
日本の研究者がインターナショナルな舞台でリーダーたるよう、義歌隊にはリーディングプログラムというコースが用意されています。義歌隊での5年間、普通じゃ味わえないことを体験する選ばれし者のコースです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はリーディングプログラム1年目の試練、グローバルサマースクールに参加した義歌大生4人に土産話を聞いています。簡単に名前を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
情報知能工学専攻の及川達也と申します。
はい、及川君です。
電気電子情報工学専攻の田中かなたと申します。僕の名前は逆から読んでも田中かなたです。
はい、同じく電気電子情報工学専攻の本舗優太と申します。お願いします。
反対から読むと
タウユポンホです。
あ、やっぱりみんな言えるんですね、自分の名前逆にね。
情報知能工学専攻の高橋遥香と申します。
はい、という4人はリーディングプログラムということなんですけれども、リーディングプログラムっていうのは何なんですか？
リーディングプログラムはまず豊橋技術科学大学以外にも、いくつかそのリーディングプログラムっていうのをまずしている大学が、あるんですけれども、はい、大学のプログラムの一つですね。
1学年何人ぐらいなんですか？
僕らの学年は4人ですね。
あ、
は
い、それぐらいなんですね。審査も結構厳しい？
あ、そうですね、書類選考がまずあって、その後面接でよし君を取ろうって言ってもらえたら、採用ということになりますね。
本舗君はなぜリーディングプログラム挑戦しようと思ったんですか？
そうですね、僕自身は学部時代にやってた研究というのに面白みをすごく感じていて、なおかつ、このリーディングプログラムに採択されると毎月、奨励金という形である程度のお金をもらうことができます、うん、また研究に使える研究費というものももらえるので、研究にメインに力を入れたい、お金をもらえるので、アルバイトに時間を取られず研究に時間を割けるという利点があります。
じゃあリーディングプログラムを受けている学生さんたちはみんなアルバイトをしてないの？
はい、その通りです。
でもしてる暇もないっていう。
そうですね、その時間を研究に割くために奨励金をいただいているので、
あ、なるほど、
しっかりとした成果を出すために
アルバイトもできんだろうということで。
その通りです。
そうなんですね。高橋君、リーディングプログラム入るの大変でした？
自分と田中は、海外留学中にこのリーディングプログラムの面接を受けたので、結果的に向こうとの時差を考えて、テレビ通話で、面接を受けて、夜中の5時とかそれぐらいに面接を受ける形になったので、その点がすごい不安ではありましたけど、入ってからは問題なく今のところ大丈夫かなと思ってます。
はい、でこのリーディングプログラム、今年1年目の4人がですね、 GSS にこの度行ってきたということなんですけれども、
はい、まず GSS というのはグローバルサマースクールの略でして、でこの GSS の目的は一つは、異文化交流ですね、
はい、
今回はマレーシアですけれども、マレーシアの、同じ都市の学生と交流するっていうのが一つ、もう一つは、サマースクールなので、何か一つのテーマに向けて、今回実験をして、で一緒にディスカッションをして、知識を深めていこう、この2つの目的で GSS を行いました。
どこ行ってきたんですか？
マレーシアは、半島の部分と、もう一つ島があるんですけれども、その島のボルネオ島という、火山で有名な、島で、そこで、マレーシア科学大学 USM という大学の、学生の皆さんと、一緒に、交流をしてきました。
なんか自然がいっぱいなようなイメージがありますけれども。
はい、実際そうですね。海辺の方に、割と都市部が、栄えていて、
うん、
で、まあ、島の真ん中内陸の側は結構自然がいっぱい、ジャングルとかお猿さんとか、うん、とかそういう自然がいっぱいという、まあ、2つの面があります。
いつ行ってきたんですか？
私たちは、9月の13日に日本を出発して、
うん、
で、9月の14日から、22日までの8日間 GSS を行ってまいりました。
向こうではマレーシアの大学生とディスカッションをしたりとか。
はい、すごく熱心に、まあ、激しく、まあ、ディスカッション、うん、激しくですね
へえ、そんな8日間ボルネオ島に行っていくなんていうのはなかなかできる経験じゃないですもんね。
旅行とかだとちょっと行って帰ってくる、で向こうの大学生とディスカッションなんてしないですから、やっぱ貴重な体験だったかなと思いますね。
海外は初めてなんていう人はいますか？
はい、私だけちょっと初めて、今回、海外に行ったという、何から何まで新しいという、どうすればいいんだろうという、まあ、毎日でした、はい、
コミュニケーションはやっぱり英語で？
はい、英語です、マレーシアは昔、まあ、少し前まで英語が公用語だったこともあって、
うん、
まあ、都市部の方は特に、まあ、ほとんどの方英語が通じるということで、今回も英語で、はい、ディスカッションしています。
英語で苦労したなんていう人は？それも
私だと思うんですけれども、
うん、
その実験を私たち今回、いろいろしてきたんですけれども、うん、その結果についてどう解釈しようとか、
うん、
まあ、少し日常会話よりも込み入った会話、話をする必要があるんですね、
うん、
そうなると、例えば、学校の授業で、まあ、トレーニングできるような日常会話では、
うん、
対応できないことが多いです
ね。なるほど。
あとこういう会話は特に私たち早口になってしまうんですね。っていうのも向こうの方も同じで、
うん、
そうなると今なんて言ったんだろう
聞き取るのも大変な
わけです。ちょっとごめんもう一回っていうのを私は何回も繰り返しました。
あ、そうか、自分たちのこう実験をしてくるわけなんですね。
そうですね、日本語使えたらよかったんですけど使えなかったので、はい、
ちなみに4人が4人、全然別々の実験に挑戦するわけですか？
実は実験は2つありまして、うん、それなので4人中3人が A という実験で、うん、もう1人が B という実験に今回は班グループが分かれて、
2つの班に分かれて、
そうですね、2つのグループで、はい、実験を行いました。
田中君たちのグループはどんな実験を？
自分たちのグループはですね、 iPad を使って、
うん、
まあ、いくつか色を見せていって、まあ、記憶能力をテストするような実験を行いました、
うん。それをマレーシアでやるっていうのは意味があるわけですか？
そうですね、日本とマレーシアでまず国が違うじゃないですか、
うん、
国が違ったら言語も違うし、バックグラウンドにある背景にある文化も違っていて、そういった文化の違いが与える影響について調べることができます。
どんな風に実験を進めたんですか？
それぞれ4カ所に行ったんですけれども、うん、都市部の小学校、それと田舎の小学校、
うん、
まあ、村の小学校っていうのと、あと都市部の大人、
うん、
それがまあ大学生になってるんですけど、都市部の大学生たちと、あとは村の大人っていうので、
うん、
まあ、それぞれ比較して見ていこうっていう実験で。
都市部と村っていうのはボルネオ島なんかだとやっぱりだいぶ差がある？
そうですね、まあ、都市部は意外と想像しやすくてそこまで日本と差はないんですけども、うん、村ではやはりその構造物というか住んでいるところが竹で家ができていたりとか、本当に僕たちが想像する民族みたいな感じの過ごし方をしているので、ま
あ、
そこはすごく想像でしかなかったものっていうのが目の前に広がっていました。
お話できました？
そうですね、結構英語を話せる人たちもいて、
うん、
まあ、そこも普通にすごいなと思ったところだったり、
うん、
あとは僕たちそれまでの間にマレー語を、
うん、
まあ、現地の学生から聞いてたので、
うん、
マレー語でちょっと話したりもしました。
コミュニケーション取れたんですね、
はい、
ざっくり実験の結果から分かったことってあるんですか？
そうですね、特に僕たちが行った記憶力のテストの結果だと、
うん、
初めの予想では、都市部の方がより情報にたくさんの情報に触れるので、うん、そちらの方がカラーに関する記憶なんですけど、記憶力の持ちが、まあ、若干上なんじゃないかというふうな仮説を立ててたんですけど、
うん、
実際は都市部であろうと、まあ、村であろうとそれほど差はなく、
うん、
またその、大人であろうと子供であろうと、まあ、それがそれほど結果に大きく影響するっていうものでもなく、
うん、
一番重要なのは教育にかけた年数 であったということが分かりまして、教育を長い間時間をかけて受けている人ほど、記憶力の結果が高くなるという結果が出まして、子どもの中でも学年が上がるにつれて記憶力が高くなるという結果になりまして、それらはいろいろ統計を使って確認した結果、いろんな要素を排除してもやはりその教育による記憶力の向上が認められたということで、それらを報告してきました。
本邦君たちなんかは大学院まで行ってますから、相当記憶力良くなってますね。
そうですね、僕たちは多分素晴らしい記憶力だと思います
というような一般と、それから及川君はまた別の実験をしてきたということですね。
はい、私たちが行った実験は、ちょっとまずお聞きしたいんですけれども、レモンって早いですか遅いですか？レモンを思い浮かべてください。
ちょっと言っている意味がよくわからないんですけどレモンに早いとか遅いとかあるんですかね。イメージからすると、はい、早そうですね。
あ、そうですか。実は、これも、先行研究、昔の研究で、レモンは多くの人が早いと答えることが分かっているんです逆にプルーン、いわゆるああいうベリー系のものは、はい、遅いって答える人が多いと、一見そういう果物、画像なんですけど、果物とその早い遅いって一見無関係なんですけれども、こういう実験を積み重ねていくと何か関係があるようだっていうことが分かってるんです。
怒る人いないですか、その質問
怒るというよりも最初やっぱり戸惑いを見せてましたね、ただやっぱり頭の中で何かその食べ物と早い遅いは何かつながって頭の中で何かよくわからないですけどつながっているようで、スラスラと答えていくようになっていました。
へ
ー。今回はいろいろな食べ物を見せて早いですか、遅いですかという、質問を繰り返しました。でそれを、先ほど言っていた4つのグループですね、について、調べて何か差があるかなと、調べたというのが私が行った実験です。
なんかわかりました？
その4つのグループで共通して生の食べ物がより早く、調理された食べ物がより遅いって答える傾向が高かったです。
ああ、なるほど。
これがなぜかなって考えると、一番分かりやすいのは、この食べ物早いですか遅いですかと聞かれた時に、みんな共通して、その食べ物を食べられる状態にするまでの時間を、みんな、どのグループでも文化共通で頭の中で想像していたのかなと、そういうことが考えられました。
へー。というようにですね、実験も含めてグローバルサマースクールが進んでいたんだそうですけれども、なんといってもマレーシアボルネオ島ですからね、実験している最中や実験以外の時間もいろんなことがあったかと思うんですけれども、大変な目に遭っちゃった人とかいないですか？
僕ボルネオ島にたどり着くまでが大変でして。
みんな一緒に行ったんじゃないですか？
あ、そうなんですよ。ただなんか僕だけひどい目に遭ってしまってというのも、僕ら豊橋からまあ大体出発して、名古屋国際空港に行って、飛行機乗って成田空港に行って、僕は早速クレジットカードを落としましたで、クレジットカードは返ってきたんですけど、
実は、
飛行機乗ってクアラルンプールに向かったんですよね。そしたら今度飛行機の機内に僕携帯忘れちゃって。
何をやってるんですか
で一応問い合わせしたり、 iPhone を探すっていう iPhone だったんですけど、オンライン上で探すことができて探そうとしたんですけど見つからず、携帯は今も返ってきてなくて。
あ、じゃあ電源切れちゃってるんですかね。
そうですね、誰か切っちゃったんですかね。はい、見つからないです。はい、
あ、もう今も出てこずっていう。
出てこないですね、ずっとオフラインですね。
なんか全然マレーシアと関係なく大変だったみたいですけれども、マレーシアでびっくりしたこととかエピソードとか持ってる人はいないですか？
アジア系全般に、東南アジア系全般に言えることかもしれないんですけど、やっぱり交通の面で結構危険な思いをすることが多くて、
交通事故に遭いそうになる。
そうですね、特にマレーシアのその行った場所は信号機がほとんどなくて、道路を渡るときは自分の自己責任、で好きなタイミングで渡るという風に。
車が止まってる時間がないわけなんですね。
そうですね、あとはロータリーを中心とした次の方向に向かうカーブの仕方、ちょっと説明が難しいんですけど、っていうのが多くて、信号機を介して、カーブするというのがほとんどなくて、それにちょっと戸惑いを覚えつつ、あと そのロータリーを毎回使うので、行き先に行くまでにすごい迂回をしていくことが多くて、ここ一回出たところの前を今通ってるよなってことが何度もあったので、そこは少し戸惑って驚きましたね。
移動は車だったんですか？
はい、あちらの、学生の方とかスタッフの方が手配してくださったバスでの移動が多かったですね、
あとせっかく現地のいわゆるもう民族みたいな人とかちびっ子たちとコミュニケーション取ったわけですけれども、ちびっ子たちと楽しい交流とかありました？
面白かったもので言うと、最後に行った村があるんですけども、そこの子供たち、
村の子供たち、
そうですね、が日本に関心がある子が結構いて、日本のことを例えばアニメだったりっていうことをいろいろ聞いてきたことがあって、でそういうのもあって、じゃあ日本語、簡単な日本語を少し教えようかって話になって、20名ぐらいですかねの子供たちに簡単な日本語を教えてあげるという機会がありました。
悪い言葉を教えませんでした？
ちゃんと綺麗な言葉を教えてきました
今も本邦君に教えてもらったって言って少し話してくれてたりしますかね？
そうですね、彼らは実はスマートフォンを持ってたりしていて、
村の小学生が、
そうですね、そこは発展していて、なので今でも彼らと連絡を取ることはありますね。
日本とボルネオ島でコミュニケーションしてるっていうことなんですね。
はい、その通りです。日本のことについても聞かれたりしますし、やっぱりアニメっていうのが日本の文化では一番浸透しているっていうふうに、すごく感じましたね。
本邦君より詳しかったりするんじゃないですか？
その通りですね。僕が知らないことも質問されるので、その度に Google 様にちょっとお手伝いいただいて
今度はちょっともう少し勉強していかないといけないですね。
そうですね、やっぱり日本人より日本のこと知っているっていう海外の方多いので、僕らはより一層文化とか歴史とかについて学ぶ必要があるなって感じましたね。
あとアニメとね。
その通りです、
はい田中君はちびっ子とのコミュニケーションは何かありました？
じゃあ僕村じゃなくて都会の方の小学生の話にしようと思うんですけど、実験が終わった後に何人かと話す機会がありまして、そこで僕なぜか日本の怖い話を教えてくれとすごいせがまれて、で僕そんなに知らないんですけど、頑張っていくつか、またなんかお皿を数える怖い人が夜道にいるとかそういう話をしたんですけど、向こうの小学生なんかもう花子さん知ってたり、口裂け女してたり、あと僕が知らない何か怖い話を、
田中君番長皿屋敷なのにずいぶんポップな花子さんとか口裂け女とかそういうのを知ってるんですね、ちびっ子たち。
はい、もっとマイナーなものも知ったんですけど、マイナーすぎて僕は知らない知識がすごいなと。ネットサーフィンもよくするみたいで、そういう意味で僕は全然知識量を負けていましたね。
日本の怖い都市伝説的なのがずいぶん向こうに届いてるわけですね。
はい、なんか評判いいみたいですよ
そういうこう日本のサブカルチャー的なところがずいぶんアジアの国の子どもたちには受けてるんですね。じゃあね、
そうですね、意外と受けてるみたいですね。
大学生とねディスカッション熱く激しくしたって及川君も言ってましたけれども、女子大生もいたんじゃないですか？
そうですね、逆にメンバーの多くがその、女性の、はい、
そうするとちょっとロマンスも期待しますけども、
いや全くそこには集中できなくて、もうどうやって最後の結果を説明しようっていうことに私はもうそこばかり。
そういうことにならないようにちゃんと最後に重荷が用意してあるわけなんですね。
そうですね、はい、特に私だけその4人の中で1人別の実験グループだったっていうこともあって、あと、私の役割としてその実験の解析とか、発表の資料作成とかの流れをマネジメントする役割という立場になったので、最後までずっとナイーブな、
あ、そうですか、
日々でした。
本邦君ちびっことだけじゃなくて女子大生ともこっちでメールのやり取りとかしてたりとか。
あ、でも一緒に実験協力したその USM の学生たちは、やはり向こうは SNS がすごく発達しているので、今でも僕ら4人とも、インスタグラムであったりっていうコミュニケーションツールでお互いの生存を確認してます。
学生同士も続いてるわけなんですね。
そうですね、はい、
そういえば写真をいっぱい撮ったんだそうですね。
そうですね、写真いっぱい撮りましたね。でなんか僕写真好きなんですよね、普段から写真いっぱい撮ってて、なんでなんか閉会式の前に僕どういう写真があるかなって気になって数えてみたんですよ、で特徴的なやつ数えた方がいいなって思って、グループセルフィー の数を数えてみたんですよ。マレーシアの人が撮ったグループセルフィーの数は何枚、日本人による写真は何枚って数えて、まあ、枚数は忘れたんですけど、日本人の大体そうですね 2.8 倍ぐらいのグループセルフィーをマレーシアの人が、グループセルフィーってその自撮りのグループ写真のことですけど、撮ってるってことが分かりまして、まあそれがかなり衝撃的だったっていう、
やたら自撮りをする人たちだなと思った。
それは感じました。僕自撮りちなみに0枚だったんですけど、向こうの人もとんでもない数撮ってて、5分歩いて撮って5分歩いて撮ってという具合にかなり撮ってましたね。
必ず自分たちを入れて撮るっていう。
必ず入れますね。
あ、それちょっと日本とマレーシアの文化の違いかなという。
そうですね、それは感じましたね。
なんか思わぬ実験じゃないですけれども。
そうですね、思わぬ収穫体
が、収穫が出ましたね。
さらに実験を一個することができたという意味では、
ね、報告しとくべきかもしれませんね。
そうですね、レポートに
2.8 倍は誤差ではないですね。
そうですね、かなり、まあ、大きな差があるなっていうふうに感じてますね、うん。
これで毎年毎年だいたい4人とか5人とか、1学年リーディングプログラムに難関を突破して学生さんたちは理科大で挑戦していくと思うんですけれども、本舗くんなんかどうですか、リーディングプログラム受けてよかったなと思います。
そうですね、例えば今回ですと、うん、まあ、夏休み中に大学でいう夏季休業期間に、まあ、こういった GSS であったりまた違った授業を行ったりするんですが、うん、まあ、夏休みでも積極的に学業に勤しめるかっていう、まあ、でも面白さがあって、 GSS であればもちろん海外に行くっていうこともありますけど、まあ、ただの座学ではなくそういう実践的な場で、まあ、いろんなことをまあ学べるので、まあ、その夏休みであったりという期間も、まあ、そういう機会が欲しい学生にとってはすごく有意義なものになると思います。う
ん、やっぱり高橋君、あのこれだけ充実した海外で時間を過ごしたっていうのは高橋君の将来に大きく影響しそうですかね。
そうですね、今後実際日本から出て海外を相手にして、まあ、ビジネスなり、まあ、研究なりしていくっていうのが絶対に必要になると思うので、そういった点で、まあ、こういったことを学生時代に経験してない方がちょっともったいないというか、
うん、
夏休み中って自分が好きに使える時間でもあると思うので、そこで何か計画を立てていかないと動けないんですけど、その計画を立てるところは、まあ、半分は学校が持ってくれるわけで、
うん、
そうすると自分の心持ちとしても行きやすいですし、
うん、
でも行って楽しめるのはまあ自分たちなので、うん、まあ、参加してよかったかなと思って、
うん、
あとまあ夏休み中にさっき言ってたようになんか出会いがない方はもしかしたら向こうに行くとまあ向こうの学生は女性がすごい多かったので出会えるかもしれないですね、うん、っていう。
今回はちょっと不甲斐ない結果になったみたいですけれどもあの皆さんはそんなことないかもしれませんので挑戦してほしいなと思いますね。ということで今日は4人の学生さんに聞きました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりはしときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて今日紹介しました今年のグローバルサマースクールでの業界用語は、
ボレ、タボレ。このボレ、タボレというのはマレー語でできる、できない、英語だと can、can not の意味がある単語です。でこちらの単語はですね、多くの質問に対して回答することができるので、まあ、非常にマレーシアで生き残るためのサバイバルワードとして非常に汎用性の高い単語となっています。
ファミレスの駐車場やコンビニの周りに上り旗がハタハタハタハタ、あれ一本一本で風力発電ができたら、風車ぐるんぐるんじゃなくてハタハタハタって日がない一日発電できたらできるんです。次週11月23日の天白の城は、旗のはためきで電気を作るはためき発電の研究、流体関連振動の先生、義科大機械工学系准教授山岸正樹先生を訪ねます。お楽しみに。